でもそれほど危機感を持っていました。あの1999年、野中さんが幹事長だった当時から日朝国交正常化を優先させるんではないか、そして日朝国交正常化をするんではないかという危機感を常に持ち続けて、僕としては恐怖に驚いていました。で、当時北朝鮮はあらゆる国と国交正常化を成していたんです。ヨーロッパの EU ではフランス以外の国と国交正常化を当時成しています。その時にメディアの論調は何を言ってたか、隣国である日本が北朝鮮との国交正常化をしないで、各国が国交正常化をしている世界数勢の中で、本当にそれでいいのかという流れがもう作ろうとしたんです。日本は孤立している。日本の孤立化を進めていいのかという。世界が北朝鮮と国交正常化をしようとしているときに、日本だけが北朝鮮と国交正常化をしないで孤立していっていいのかという流れをメディアは全部やりました。産経はなんかそれだってなっておりますが、朝日、毎日、私たちはその論調を聞いてて、何を言ってるんだ。私たちの家族がまだ取り戻していない、帰ってきていない状況で、孤立してといいです、いいんじゃないですか。国交正常化はできないでしょうというものでいたんですが、メディアの方たちは、やはり国交正常化を優先、あれは政府の方針でもあったのかもしれませんが、その流れを作ろうとしました。それでも、大きく国交正常化に動かなかったのは、やはり、日本の国民の皆さんが、何かおかしいという、そういう思いを抱いていたから、政府も積極的に努めていなかったのではないかと思っています。2002年9月17日、小泉総理が訪朝されました。で、あの訪朝時、田中俊さんが1年かけて、小泉訪朝を画策したと言われますが、あの訪朝時のあの映像、私もその映像の中で何回も見たんですが、あの小泉さんと当時安倍官房副長官であるが2人で並んで金正日を待つ場面が見えるんですが、その直前に五人制の町に死亡を言い渡されたお二人でしたが、安倍さんはこの目の周りが真っ赤になってですね、で、後ほど聞いたんですけれども、あの時やはり8人死亡とされた、確認はされてませんでしたが、その衝撃的な事報告に横田のお母さん、お父さん、そして有本さんのお父さん、お母さんの顔が浮かんで、やはりどうしても涙を流さざるを得なかったというふうにおっしゃっていますが、それが表情にそのまま現れています。かたや小泉総理は硬い表情ではありましたけれども、じっと前を見つめていました。で、金正日が入ってきたときに、私はこれは多分私 だからそう感じるのかもしれませんが、小泉総理の頬がちょっと緩んでいるように見えます。金正日が目の前に現れて、そして首脳会談が実現し、平壌宣言の際に、そして国交正常化への道が開かれたという思いが多分小泉さんの頭によぎったのではないでしょうか。本当に私、うがった見方なのかもしれませんが、もし機会があればもう一回ご覧になってください。頬は緩んだんです。それを見て私はもう小泉総理、元総理と安倍現総理の思い出がやはり違うんだというのを改めて感じております。今安倍総理は昨年のもう官房長官になられてからですが、現行法、国内での現行法、朝鮮総連の施設に対する厳しい法の厳格化、さらに商工人の不正な輸出に対し厳しい法の適用を行い、それが元で朝鮮総連がなかなか動けなくなってきておりますが、その流れを厳しくしていき、さらにミサイルの発射で、和平方法を止めました。その和平方法、ミサイル発射によって最初は制裁を発すとおっしゃいましたが、すぐに翌日、拉致の進展もないことを理由にも入れていただきました。核実験がなされた時には、 もう拉致の問題も含めて、さらなる経済制裁の強化をなされました。このスピードは非常に速いもので、私たちにとってはびっくりするぐらいの速さです。ずっと経済制裁を訴えて、経済制裁の発動を訴えてきましたけども、なかなか政府としては対話という、その言葉で圧力をかけてきませんでしたが、ミサイル発射と同時に経済制裁を課した、そして核実験やったという情報のとおりすぐ制裁を発した。これは安倍さんが官房長官であったゆえにできたことだと私たちは思っています。今現在は先ほど言って内閣本部の本部長として北朝鮮に対して毅然と私たちの家族を拉致問題の進展を北朝鮮に強くメッセージを送っています。メディアは膠着状態というふうに言っている方もいらっしゃいますし、山田さんなども膠着状態、この膠着状態をどうにかしなければならないと言って、放送されましたけれども、昨年から続く一連の流れ、これは北朝鮮に対して日本政府が初めて、戦後60年初めて制裁という道、厳しい道を示し、強くガス問題の解決を北朝鮮にメッセージとして送っている状況です。昨年の日朝協議の時に北朝鮮が何を一番気にしているか、それは日本国内の拉致問題に対する関心の高さ、それを気にしている、あと拉致というの国際的な広がりを気にしているということを我々は聞いています。そんな中、それほど北朝鮮はこの拉致の問題を考えざるを得ない状況になってきているということ、それは日本政府がその毅然と拉致の問題を北朝鮮に突きつけているから。ですから今回の6者協議の中でも、アメリカと米朝が多少緩い関係になりつつある中で、日本政府は独自に、この拉致問題の進展がない限り、核の問題で進展があったとしても経済的な支援はできないというふうに事前にはっきりとものを言っています。それが北朝鮮にも強いメッセージになりますし、他の5カ国にも強い、日本を除く5カ国に対し強いメッセージになります。6者協議自体、私たちはあまり評価をしておりません。それは中国が主導でやってて、そして北朝鮮の崩壊を望んでいない中国が時間稼ぎのもとにドライクラリとやっているようでは、このラジオの問題がいつまでたっても解決しないというふうに思っていますが、この日本政府の立場としてラジオの問題で進展がなければ一切の経済支援はできないということをもう明言されていますから、中国がホスト国として6者協議を成功させるためにはどうしても日本の金が必要なんです。中国は北朝鮮にそんなに多くの金をつぎ込むつもりはありません。まあ、あの辺は適当に生かさず殺さずでいればいいというふうにある程度考えています。ただ東北省というところがありますと、その経済的な国力を取り戻すためにはどうしても日本の企業の融資が必要ですから、日本の言うことを聞かなければならないですし、もし北朝鮮がインフラ整備されてそちらの方で貿易が強く、大きくなれば、改革開放路線になれば、それは東北省の東北4省のところはある程度の経済的な上向きがあるので、ですから北朝鮮もインフラをやらなきゃいけないので、それに対して、それに関しては日本のお金を当てにしているのはまず私は間違いないと思います。韓国は世界10位といえどもあまりお金も今出せるような状況ではないので、北朝鮮を丸ばかりにできないでしょう。北朝鮮を立ち直らせるためには日本から出ると言われる1兆4000億円強の、金丸さんが約束してきたお金をみんなが当てにしている。ですから日本政府は今それをできないという、拉致の進展がなければできないといえば、6者協議の中で一番困るのは中国です。ですから中国を動かすためにも今の日本政府の毅然とした姿勢は大変私たちにとってはありがたいですし、それをもっと早くにやるべきだったと私は思っているんですけれども、安倍政権になってそれを貫いてくれています。今日本政府は北朝鮮に対して攻撃を仕掛けています。確実に金正日を追い詰めるために経済制裁で、そして拉致の問題で攻撃を仕掛けています。それを膠着状態という捉えること自体がメディアの間違いであり、そして山田さんの間違いだろうと思います。山田さんは今の内閣、 非常に若い大学ですから、彼は非常になんか馬鹿にしてるところがあるんでしょうけど、安倍さんのその思いを全く知らずに、日本政府との連携も取らずに、ただ膠着状態というメディアのその誤った情報のもとに自分が行けば自分が行って2、3人を渡り戻せるというふうに考えておられるでしょうか。日本政府は今2、3人の拉致被害者の救出ではなくて、特定失踪者も含めた全ての拉致被害者を救出するために、今の現在の日本の北朝鮮政策をやっています。その流れを知らない人たちがうろちょろすることは北朝鮮を利することになる。だから私たちは山田さんの法律に対しては反対なんです。あの方が何をやったか、2004年大連で孫悠に非常な歓喜の声を上げさせるほどの何かの約束をさせたんですよ。そういう方が、その後何が起こったか、こういう再交渉があって結局取り戻したのは5人の家族だけです。100人以上の拉致被害者がいるにもかかわらず、その他の一人の拉致被害者に関する情報さえ全く取ることができずに、そして再調査の約束をしたと言って威張って帰ってこられましたが、その再調査の結果が偽の遺骨であり、偽の死亡情報であった。このことに関して何も小泉さんは責任を取っておられません。そしてやられていかれましたが、このような IT に利用されるような議員外交というものを今まで日本政府でやってきたから、そして山田さんもそれ実際それをやってきたから、私たちは山田さんが行かれることを非常に危ういと考えています。今の日本政府のこの姿勢、我々はこれからもずっと安倍総理のやり方を支持し、そして北朝鮮に対して毅然とガスの問題の進展なくして一切の経済支援はしないという、経済協力ができないという日本政府のこの発言を支持しています。佐々木局長もいろいろ頑張っておられるでしょうが、日本サイドから北朝鮮にお願いして日朝二国間協議をするというような状況を我々は望んでいません。それは昨年からの日朝交渉の再開に関してもそうですが、私たちは早くはやっていただきたい。しかしそれを日本政府から要請するという形になると、北朝鮮必ず自分たちの利するような話し合いにしか持っていきません。ですから日本政府としては強いメッセージを送って経済制裁をし、圧力をかけながら北朝鮮の情報を渡さなければならない。アメリカが金融制裁をかけても北朝鮮は黙者協議に戻ってきたではないですか。北朝鮮が非常に困ったから米朝会議をしてほしい、金融制裁を解除してほしいから黙者協議に戻ってきたではないですか。今度は日本の経済、単独の経済制裁の毅然とした姿勢で日本の制裁を解除させるために彼らが話をしなければならないと思わせないようになりません。これは今アメリカがまだ金融制裁をやっている時にさらに強化をしていかなければならないと私は思っています。今年おそらくこのままいけば金正日政権は本当に危ういところまでいくと私は考えておりますので、今年が勝負だと思っています。これを逃したらまたあと2年3年そうすると日本で待つ家族が次々に倒れていってしまいます。横田さんご夫妻ももうだいぶあちこち回られて体あちこち痛い思いをされておりますので、今横田ご夫妻には極力休んでいただきたいと思っておられます。ここに来ておられる飯塚副代表もすでにいつの間にかもうすぐもう一歩で70人になられるという話ですので、だいぶお疲れだと思います。私はまだ50代ですので、その分皆さんよりは健康でありますので、ちょっと1月に倒れてしまいましたけども、それでもまだ皆さんよりは体力を持っておりますので、できれば私が動きたいと思っております。でも北朝鮮、先ほど言ったように日本の世論の沈静化、それを一番望んでいます。ですから皆さんが絶対にこの拉致被害者のことを忘れない、その拉致被害者が救出するまで経済支援なんか絶対できないんだという強い思いを持っていただくことが、私たちの家族を早期に救出する大きな力になると思っています。こういう瞬間にも本当に今日日曜の昼下がり、これだけの大勢の方に来ていただき感謝申し上げます。そしてこれからうるうりぼん運動にも ぜひご協力ください。日本人の8割がブルーリボン、もしくはブルーのスラップをつけて、北朝鮮に対して無言のメッセージを送っていただきたいんです。日本人は絶対に最後の最後まで拉致被害者を救出する、そこまで一歩も行かないという日本人の意思を金正日に見せつけてください。皆さん一人一人がその無言の意思を見せつけることによって、北朝鮮が日本人拉致被害者を返す日がさらに早くなると思っておりますので、ぜひご協力をお願いいたします。今日は本当にありがとうございました。